はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、この3人でやるのは、Begin Amazon Prime Video ということで、Amazon Prime Video の映画をお題にして、3人がそれぞれ、その作品を見て、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。
はい。
で、今回のお題は、ケンス君が選んだ作品で、オールドナイフ、127便の真実となります。じゃあまずこの作品の概要をケンス君お願いします。
はい。CIA の諜報員で元恋人同士の2人、クリスタインとサンディ・ニュートンは救出作戦の失敗から8年後に再会。世界規模のスパイ行為、道徳的ジレンマ、致命的裏切りといった刺激的な話が進むにつれ、二人の仕事と恋愛感情との境界線は曖昧になっていくという作品です。
はい、ありがとうございます。で、この作品を、3人とも見てきたんですが、この作品の感想を、今回はナスケ君からお願いします。
はい。ですね、僕はこの作品の解説文とかを、まあ、読まずに、まず再生をしたような感じだったので、まあ、見ながら全くどういう話とかも分かんない状態で見始めたんですけど、まあ、そのまず冒頭の状況っていうのが結構大変なことが起こってるんですけど、まあ、ジャンボ機のハイジャック事件っていうシーンから始まるんですけど、
うん、
で、まあ、その、まあ、最初に、その、最初にまず、その飛行機で、一人、CA さんが殺されて、その CA さんの死体をずるずる運ぶシーンから始まるんですよね、確かこれ。で、そこのなんかずるずるの、なんかすごい、音の感じとかすごい嫌なんですけど、嫌な感じだったんですけど、なんかもうその時点でかなり緊張感がすごくてですね、まあ、何も知らないので、このハイジャック犯と CIA の人が交渉する映画なのかなと思って見始めるんですけど、うん、まあ、数分も経たないうちに、全員死にましたっていうアナウンスが入るんですよね。なんか、2日後か1日後か分かんないですけど、場面が飛んで。で、その全員死んじゃったっていう話になっちゃって、これなんか、もう、どうなるのかなと、みたいな感じになると思ったら、そっからさらに8年後っていう、テロップが出て、結構僕、だから冒頭何も知らなかったんで、あれよあれよっていう間に、この映画は何なんだろうかっていうふうに思ってたんですけど、まあ、ちょっと場面が落ち着いて、やっと落ち着いて、まあ、8年前のそのハイジャック事件の中に、ハイジャック事件の、その時に CIA の中に、どうも内通者がいるらしいみたいな話が出てきまして、その、まあ、内通者を、その主人公であるクリス・パイン、CIA の、まあ、凄腕の人が探し出すみたいな話になっていくんですけど、まあ、そこの、まあ、一番怪しい人っていうのが、まあ、二人くらいいて、そのうちの一人が自分の元恋人であるっていうのが分かって、そっからまあ、まあ、ここまで結構展開いろいろあるんですけど、ここが本当に冒頭なんですよね。
うん、
冒頭なんで、まあ、ネタバレには全然ならないと思うんですけど、で、そっからそのタイトルロールみたいなのが入るような感じだったと思うんですけど。なんかまあ、で、どっちかっていうと、だからその後の、彼女と合流というか待ち合わせして8年後にも再び会って彼女と会話をしながらそのハイジャックのことを振り返りながら いう、なんですかね、会話劇サスペンスみたいな感じのジャンルの映画になってくって感じなんですけど、
うん、
なんか、そうですね、その、まあ、その、まあ、作りになっていくときに、まあ、結構会話劇のサスペンスとかだと、僕、その、まあ、回想シーンとかが入るのは入るんですけど、なんか結構、場面が、映画内ではその場面が動かないので、会話してるだけっていうことになってるので、その何ですかね、緊張感とかがあんまりなくなって、集中力が切れてくるというか、っていうことが多いんですけど、そのこの映画は、そういう、その会話劇のサスペンスの時に、その会話劇する場所みたいなとかのロケーションとか、撮影とかが異常にすごいリッチな感じで、その、なんか会話劇してるんですけど、すごいありえないくらいおしゃれなあのレストランで会話劇をしてたりとか、でその裏で言うレストランのね、その、なんですかね、ここどこだったっけな、調べたんだ。この場所がね、なんだっけ、カリフォルニアのカーメルっていうところなんですけど。
海沿いの方だね。
そう、海沿いのところなんですけど、うん、ここがね、すっごい綺麗なんですよ。
うん、
で、そこの、海辺を車が走るシーンからオープニングが始まるんですけど、なんかもうそこの時点でその撮影とかがすっごいリッチな感じで、なんかね、そのなんか会話劇のサスペンスと、そのリッチな後ろ背景の海と、そのすごいおしゃれなレストランとかで、なんか見てる間僕結構この映画なんか不思議と全然飽きなくて、
うん、
なんか、で、まあ多分、もう一つ重要なのが多分演者の多分演技力みたいなところが重要だと思うんですけど、なんかクリス・パインとかがもうすごい良くてですね、なんかちょっと年いってきた感じなんですけど、ちょっとクリス・パインだいぶなんか僕的にはなんかだいぶおじさんになってきたなとか思ったんですけど、
思った。
こう、なんか多分ちょっと年上の役なんですかね、クリス・パインの実際の。だからなんか老けメイクしてるんですけど、うん、なんかね、その老け感がね、すごい色気あってかっこいいんですよね。
うん、
クリス・パイン、すごい、クリス・パインこんな渋くてかっこいい人なんだっていう風になって、ですごい、なんかここら辺も良かったなっていう感じでしたね。うん、まあ、その結構会話劇で進んでて、まあ、そうですね、なんか、話自体は、まあ、なんか原作小説があるらしいので、そのサスペンスの、なんか小説の感じで、まあ、そんなに予想外な展開っていう感じでは、僕は個人的には、その結末的にはなかったんですけど、なんかね、やっぱちょっと、演者さんとかがみんな結構豪華で、そこの、なんかね、演者同士のやりとりみたいなのだけでも結構十分面白い映画だったなっていう感じがしましたね。うん。どうかな、あと、うん、そうですね。か、でも、うん、あ、でも、そうですね。一旦以上で。
はい。
はい。
ありがとうございます。では、次は自分、ロンペの感想をお話したいと思います。で、この映画も、Amazon プライムは大体ありますけど、吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみましたってところですね。
はい。
で、まあ、結構、まあ、ナンスケ君も言ってましたけど、構成的に結構トリッキーな、
うん、
まあ、一種のスパイものかなっていう感じがすごいしたんですけど。
スパイものっぽいですよね。
うん。で、ただでさえ複雑になりがちなスパイものっていうジャンルなんで、その上でこの構成にしたのは結構チャレンジングだなとも思ったんですけど、うん、意外にもですね、内容はしっかり頭で入ってくるっていうか、
思います
。うん。ちょっと僕はね、ここがうまいから、こう工夫してるから、わかりやすくなってるっていうのは、なんか、いまいち分析しきれてないんですけど、なんかうまいこと、話を把握できる作りになってるなっていう印象はすごいあったっていう感じですね。
ああ
うん。まあ、すごい複雑な構成に思えるのは、まあ、さっき言ったように、8年間の間が空いている過去と現在が、 結構入り乱れて描かれるっていう部分があって、うんうん、まあ、過去が2012年のハイジャック事件で、まあ、それを担当する CIA のチームが、オーストリアにいるのかな、
うん、
で、現在がその2020年、8年後だから2020年のハイジャック事件の再調査っていう場面なんですけど、うん、なんですけど、まあそういうですね、過去と現在が複雑な順番で描かれる映画っていうのは、山ほどあって、まあ、人並みに映画を見ている人であれば、そこは全然大丈夫だと思うんですけど、
うん、
このクリス・パイン演じる主人公のヘンリーについては、さらに過去があって、ロシアに潜伏して活動していたっていう、さらに過去があって、まあ、それが話に関わってく、うん、るし、必要な要素なんですけど、やっぱり、ね、さらに一つ付け加えて、三つの時代を描こうとするのは、結構描写が大変になるなっていう感じの部分はちょっと感じたっていうところがありますね。うんで、まあ、それをですね、今回、クリス・パインは、風貌ですね、まあ、さっきも言っても、フケメイクみたいなことを言ってましたけど、
うん、
主にですね、髭の生え具合で、それを結構ね、描き分けてたかなっていう感じですね。結構その、ロシアの時は、まだまだ若いみたいな感じの描き方をしてたかなっていう感じがしましたね。
あと、劇中でも言ってますけど、白髪が増えるんですよね。
まあ、そう。そういう髪の毛、髭みたいな部分で、結構、あ、ここは過去なんですよ、とか、いうのを表してたかなとは、思いました。そうですね。で、あと、僕がちょっとやや混乱したのは、その主人公、クリス・パインでヘンリーと、そのヘンリーとかつて恋人だったシリアっていう女性が、まあ、結構話のキーになるんですけど、まあそれを演じているのはタンディ・ニュートンで、なんか僕の中ではタンディ・ニュートンって、なんかイメージ結構年齢的に上なんじゃないかなっていう気がしていて、見終わってから俳優の実年齢を調べると、これ現在の年齢ですけど、クリス・パインが41歳なんですけど、うん、単純に言うとやっぱ49歳なんですね。
うん、
でやっぱ結構上なんですよ。
うん、
で、僕は上だなって思ってたんで、これは僕が役者の知識を持っていたからなのかもしれないですけど、知らなかったら気にならなかったかもしれないですけど、ちょっとそこはね、結構年離れてんなみたいな感じのを見ていて、うん感じた点ではあったかなというところですね。うんうん、で、肝心の話の方は、まあ、内通者みたいな、を炙り出していくみたいな話なんで、だんだん一種の犯人探しみたいな感じの、まあ結構ミステリーと呼べる内容になっていくんですけど、僕は結構ね、この真相としては、一つのちゃんとした、答えがあるっていうところでは、
うん、
結構評価できるポイントだったかなというふうに、まあ、僕はあんまり元の話知らなかったですけど、まあ、原作があるんであればちゃんとそこの部分をがきっと評価されていて映画化ってことになったのかなというふうには思いましたね、うんまあ、結構なるほどって感じもあって2点3点とまでは言わないけど、まあ、2点は少なくともするっていう感じの映画だったかなっていうところですね。うん。で、すごい前半で描かれた場面が、実は、違う側面から見るとこうでしたっていうですね。まあ、いわゆる裏側の出来事を描く、クライマックス部分にもなりますけど、まあ、有名なところで言うと、まあ、カメラを止めるんだとか、と同じような試みではあるんですけど、やっぱそれ、その違う裏側から見るとこうでしたとかっていうのってやっぱり映像で見ると面白い要素なんで、これもそういう面白さもあるかっていうところですね。うん。まあ結構なんでしょうね。さっき南介君が言った二人が メインで喋ってるところのシチュエーションとか話聞いてなるほどなって思いましたけど、なんか不思議とスルスルと見れて、あの理解もできる内容だったんで、あの劇場じゃなくて家で見ててもなんかあんまり眠くならなくて楽しめたなーって感じの作品でしたね、うんうん、はい、とりあえず以上です、う
ん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後はケンス君、作品を選んだケンス君の感想と、映画を選んだ理由もあればお願いします。
はい、僕は今回選ぶときに、まぁ、ちょっと2ヶ月連続で課題作の担当だったんですけど、
うん、
前回選んだパスオーバーがちょっと前の作品だったので、
うん、
まぁ、今度は新作から選びたいなと思って、その中で一番面白そうだなと思った、この映画を選んだっていう感じです。うん、まぁ、なんか、ビギンアマゾンプライム、アマゾンプライムオリジナルの映画だと、結構サスペンスもの強い気がするし、なんか、一番、この、あの、ビギンで取り扱ってきた感じがするというか、既視感がありそうなところではあったんですけど、
うん
うん、でも、一番面白そうだなと思って選びました。で、うん、僕はすごく脚本がまとまってて、めちゃめちゃ面白いなと思って 見ました、
うん、
あの。で、確かに複雑な、語り口というか時系列行ったり来たりするし、まあ多分下手な人が撮ったらめちゃめちゃ分かりにくい話になるだろうなと思うんですけど、
うん、
すごい分かりやすかったし結構ずっと面白いなと思って見てたんですけど、まあそれはすごくこう論点が並列されてる話なんですけど、うまく一つ一つに対してすぐにこうあのさその宙吊りの状態を進めるような工夫があるからかなと僕は思っていて、
うん、
まあ一つはハイジャック事件がその乗客120人と犯人全員が死亡してしまうって結末に至るまでの当日の時系列を順番に振り返っていくっていう構造と、それを現在の 時系列で容疑者であるその元恋人のと主人公が、会話で振り返るっていう、つまりこれはある種こう信用できない語り部が語ってる話でもあるような構造があるから、
うん、
まあ、そのミステリー的にどの部分が矛盾してるのかとか疑いながら 見る部分もあるし、
うん、
まあ、当日の事件の流れ自体もきちんと面白い話になってる、
うんうんうん、
その例えば120人死んでしまいました、でそこに内通者がいたらしいって、でその内通者がどう事件に関わってくるのかとか、でそれがどういうふうに、現場から見えていたのか、その容疑者の人がどういうふうに容疑をかけられるに至ったのか、それがなんかちゃんと明らかになるプロセスがすごくあのきちんと描かれてて、うん、まあ簡単に言うと5分に1回ちゃんと物語が進む感じがして、
うん
うん、疑問にも答えるし面白いなと思って、うん、もう本当に話自体がすごく面白かったなと思いました。まあで、主人公冒頭からなんかこうなんだ過去のイメージをこう回想するみたいなのがフラッシュバック的にパッパって挟まれるとかあるんですけど、もうそれがめちゃめちゃ元恋人のことを引きずってる感じなんですけど、
うん、
で その人がその容疑者として元恋人を尋問するっていうところにあるその疑ってるけどこの人じゃないでほしいサスペンスみたいな部分とかもなんか人間ドラマとしての厚みが出ている気がするし、うん、その主人公の中で、まあ、多分この事件に対して一つの結論を持った状態で来ているところとか、まあ、もしくは会話の中でその部分が揺らいでいることとかの、その揺らぎの部分自体がどう変わっているのかをこちらが想像しながら見る部分もミステリーとしての面白さになっていると思いました。
うん、
で、 まあ、さっきロンペさんも言われてたように、序盤の描写がちゃんと後できちんと回収される部分も丁寧な脚本だったし、まあ、特に、その挟まれるフラッシュバックの回想みたいな部分って、主人公とヒロイン両方にあるんですけど、それがちゃんと重要な要素としても機能しているし、すごく、まあ、なんか、それミステリーっぽい、なんか、文章でもできる、なんだろうな、その各視点の挟み込み方というか、すごく、綺麗な語り口だなと思ったし、伏線としても上手だったし、すごく、なんだろう、気になるところがなく、ずっと面白いなって思うタイプの話で、すごく満足度高かった。はい。
同じ会話が繰り返されてんだけど、まあ、違う風に見えてくるっていうところとかね、それこそミステリー的だなって感じがしたんだなと
思う。やっぱり新しい情報を出すときとかもちゃんとロジックが伏線があったりするし、展開の作り方も含めて結構誰にでも進めやすい作品でもあるかなって気がしますね。そういうタイプの面白さかなって思いました。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、だって、スパイものってやっぱり人気だけど、結構難しいじゃない？なんか、見てて必死でついていくようなスパイものもあるし、見終わってしばらくすると、あれどういう話だったかなっていうのが、っていうのはあるけど、これ結構多分なんか、
そうですね、全部わかりやすいですね。
ね、だから多分あんまり忘れないだろうし、話をしててもなんか思い出しながら話せるっていうところかなと。
確かに裏切りのサーカスとかこういうのの話すのめちゃめちゃ向いてないですもん。
でしょ、あれすごい面白いけど、
そうですね、
話を説明しろって言ったら全然できない
と思う。できないんですよね。
何が面白かったのかもうまく言えない
。事態の複雑さそのものを描いてる作品だから、その受け取り方で正しいんですけど。
そうなんだけど、
実際何回見てもよくわからない感じなの。
ねえ。すごい難しいよね、あれね。
すごい難しい。まあ、その、ジョン・ルカレーのスパイものよりは全然わかりやすく楽しめますよ。
なんだろうかな。主要関係者もすごい結構これ少ないんだよね、今回の話はね。だからそこも見やすい要素なのかなっていう感じはするし、無駄にローレンス・フィッシュバーみたいなところも。
フィッシュバーね。ローレンス・フィッシュバーめっちゃローレンス・フィッシュバーって感じでしたね。
ローレンス・フィッシュバーはいつも人の上に立つや
つ。そうですよね。
あとはなんか、僕、そうだ、これ珍しく吹き替えで見たんですけど、ちょっとね、字幕の方がいいんじゃないかなと思いましたね。
あ、そう。
あれですね、外国語、劇中で他の言語を話す場面があるんですけど、違う人の声になるんで、興ざめするんで。
あ、でも、それは吹き替えあるあるだから。
そうだね。外国語と歌はしょうがない。
歌と。外国語ない、そうそう、吹き替えない外国語映画はなんか難しいっていうか。
そうだね。
僕、吹き替えで言うと、でも今回ちょっとクリス・パインの最後のね、シーンのね、吹き替えすごい良かったんですよね。そのクリス・パインのラストシーンの吹き替えがね、すごいささやくような声になるんですけど、そこのね、なんかちょっと演技の感じとかがね、すごい、あ、この、この、いいなっていう風に僕はちょっと思いましたね。
これあれだよね、僕この監督のなんだ前アルマジロって映画を見たんだけど、
あれドキュメンタリー、
そうドキュメンタリーなんだよねこの監督前、
デンマークかなんかの舞台の話、
そう戦争ドキュメンタリーで、
ね、
あれもう10年ぐらい前だけど、
はい、
刑事シネマかなんかで見た。
取り上げられてたの。
あ、そうなんだ。いや なんかね、すごい生々しい戦闘シーンがある。本当にこれドキュメンタリーっていうドキュメンタリーだったんだけど、こんな監督に成長したとはっていう感じなんだね。僕はそれ以来だから。それ、間になんだっけ。ボルグ・マッケンローっていう
ああ、見てるわ。ね、
見てる？あれは僕見てなくて、あれの監督で、それを間に入ってんだけど、こんな監督に成長したのか、みたいな感じなの。
ボルグ・マッケンロー面白いっすよ。
結構なん
かあの頃すごいテニス映画が立て続けに。
そうそうそう、あの時代で。
ああ。
いやーなんか、すごい、こういうの撮るようだったんだ、みたいな感じだね。ヤヌス・ネッツ監督かな。
ま
あ、ボルグ・マッケンローは、まあ、言うなれば、視点が並列しながら語られて最後に。
確かに。
あれ、そうか、ボルグがメインなんだっけ、あれってなんか。
まあ、そうっすね。そう
。ねえねえ、なんかね。あとね、僕が気になったのはね、今回メインで話を聞くことになる、シリアと、なんだ、話を聞く場所、さっき言った。すごいおしゃれなレストランって言ってた場所で、飲み物どうしますかみたいな言われたときに、なんて言うんだっけな。
ワインの産地って言ってました。
あ、そうそうそう。ワインしかないみたいな。
そうそう、ワインのオンリー。なんかマティーニかなんか頼むってしてた。
そうそうそう。あれが、あれなんだよね。ジェームス・ボンドがいつも飲んでる酒を頼もうとするんだけど、ワインしかありませんって言われるのは、あ、これスパイものだからこういうこと言ってるのかな、みたいな。
ああ、なるほどね。
思ったら、すごい肩透かしを食らうっていう、すごい面白かったな
って。でもワイン大事な要素ですからね。
そうね。いや、でもあそこのレストランの周りのなんだろう。あれだよね。まあ、数少ない。あんまりお客さんとか周りにいなくて、従業員とか出てくるんだけど、なんかすごい意味ありげに見せてる感じとかもね。なかなか。
確かに。
そこら辺とかもなんか気になって見続けちゃうみたいなところがあったかなってところですね。そうか、そうだ。ウォッカマティーニを頼んだ。ワインしかないんですって言われた。
そう。確かにね、途中でなんだこのカットはっていうの、あのレストランの防犯カメラのカットとか。
あ、そうですね。
なんだこのカットって思うとかもあるんですよね。
すごい。だから、あそこアメリカ来た時にあったやりとりとかも結構忘れてるぐらい最後出てきたりして。ああ、そういえばあったな、こんなのっていう。描かれ方をしてた。
なんか最初の彼女との過去の会話の時に、なんか豆乳入りのなんだっけコーヒーみたいなのを飲ませて、変なの飲ますなよみたいな、あのイチャイチャした会話があるんですけど、なんかその辺とかもね、ちょっと聞いてきますよね。
なんかやっぱそこら辺は、なるほど、なんかもしかしたら原作小説のものを持ってきてるのかもしれないけど、いろいろ気が利いてる感はそうあったかなってとこですね。42分か。
そうです。でも結構短いですよね、上映時間これ、確か。
そう。
なんかこんだけいろいろありつつ、なんかめっちゃ、時間もめっちゃタイトにまとめてるの、なかなかやっぱすごいっすよね。やっぱなんか配信で会話劇だから飽きやすいっていうところをやっぱ、めちゃくちゃタイトにして時間もダラダラしないっていう作りにしてるのは、なんかすごい職人監督的な腕があるのかなって感じはしますね。
なんか結局その8年前の事件のチームっていうのはもうちょい人数がいるじゃん。なんか、でも結局さ、今回の現在で調べてるのはほぼ2人
そうですね。もう2人が怪しいっていうところから始まりますもんね。
なんか普通の作品だったら、なんかもう少し人数を増やして描きそうなところだけど、うん、そこを結構2人って言ってでもほぼ1人みたいな感じの描き方だし、
うん、しかもなんかその冒頭にこの順番で訪ねていきますよみたいな言った後に、うん、あ2人目に当たる元恋人の方を見てて、うん、この前に何かやり取りがあったはずだよなっていう部分とかも、
うん
ね、織り込んできたりとか、
うん
うん、この辺はなんか省略の仕方とかうまいですよね、
うん、な結末を見ると、ああ、そうかっていう、うんうん、そりゃそうだよなっていう感じにもなるし、うんうんうん、
あとやっぱ絵でこう、なんか、あのドッグイヤーじゃないけど、印象に残る、うん、残して、そこに戻るときにちゃんと、あの時かって分かるように作って、
うん
うん、偉いなと思います、ね、
うん、すごく見やすかったし、
う
ん、
ね、
いや結構覚悟してみたんだけど、あの、そらそら入ってくるような印象の絵だったなって感じでしたね。
うん。
うん、はい。というわけで、今回の D Amazon プライムビデオは、オールドナイフ127便の真実の感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。